こんにちは、フリー編集者の小倉正弘です。
スタイリストの伊藤誠一です。
このポッドキャストではペンオンラインで連載中の大人の名品図鑑で紹介しきれなかったエピソードやアイテムについてお話しします。今回は、クリント・イーストウッド編の特別回として、ご紹介するパパスのプレスをご担当されている菊池原志保さんをゲストに、お招きで、しております。菊池原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。おめでとうございます。
よろしくお願いします。
今回記事の方ではパパスのが今シーズン、リリースしました、ウィス&ガイガーとパパスのダブルネームのブッシュジャケットをご紹介させていただいたんですけれども、まず最初にですね、菊池原さんの簡単な自己紹介を、お願いできますでしょうか。
私は大学を卒業して、もう新入社員という形でパパスに、はい、入社をしたんです。で3年ぐらい前から今のプレスっていう、職種についております
。そうですか、はい、
販売を経て
そうですね、
優秀な。
でもそういう意味ではいろんなご経験をされてプレスになれたっていうんで、またね、洋服に対するご興味とか愛着みたいなのも深いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。
ですね、なんかたくさんのお客様とやっぱり話す機会が多かったので、まあパパスのことっていうのはすごくいろんなお客様から勉強させていただいたっていうのはありますね。
以前もね、ポッドキャストでご紹介したことなんですけど、パパスっていうんじゃブランドなんかも、あれですかね、プレスになってからいろいろとか、お客様からお聞きしたみたいなところって、ブランドについてはありますかね。
そうですね、ものづくりっていう部分に関しては、やっぱりプレスっていう立場になってから、すごくいろんな部署の方ですとか、あとは工場の方に、一緒に行っていただいたこと、
大阪の方に行きましたね、
はい、と思うんですけど、そういうところに出向いていろいろ教えていただいたりっていう風な感じですね。今まだ勉強中です。
いやいや、そんなことないですよ。一緒にね、大阪行きまして、もうね、麺の麺家から、ね、見まして、すごかったですもんね、でも多分パパスっていうブランドの名前は知っても知ってても、そこまでそのなんていうんですかね、パパスっていうのがものづくりにこだわってるっていうの、意外と私もこのペンで、紙面の方でご紹介させていただいたり、あるいは取材にご一緒させていただいたりなんかして知った部分というのがすごく大きいと思うんですけども、読者の方もそういうブランドだというのはなかなかね。
そうですね、
でもいつもね、私も展示会をお伺いしてものづくりにすごいこだわってるのは、もう端々にこう感じるんですけども、そういうパパスが今回アメリカのウィルス&ガイガーのジャケットとコラボしたっていうのは、なんか理由は終わりになるんですか。
パパスっていう元々の名前がですね、お父さんたちっていう意味でのパパっていう部分もあるんですけど、作家のアーネスト・ヘミングウェイの、
相性ですよね、パパヘミングウェイですからね。
そうです、そちらから、撮ってるっていうところもあるので、洋服なんかもイメージをするときに、ヘミングウェイに着てもらいたいっていうようなイメージでデザインをしていたりするので、今回なので、もうそういうね、歴史のある会社の、ヘミングウェイジャケットって呼ばれるジャケットと、コラボしてパパスのちょっとらしさっていうのを伝えていけたらなっていう、
初めてですか、ウィルさんの外貨でやるの。
そうですね、初めてです。
初めてなんですね、
はい、そうなんです、こういうコラボ自体が結構初めてで、
機会があってもね、おかしくなかった
ね。そっか、いろんな、例えば素材にこだわったりとか、あるいはイギリスの、
ジャミ
ソンズとかね、やったりとかするけれども、ブランドとそう本当にがっちりコラボしてっていうのは初めて。
そうですね、
よかったですね、紹介できてね。
だからタグにもちゃんとダブルネームのオリネームが入ってて、すごい素敵でしたよ ね、
ありがとうございます。
で今回このウィス&ガイガーとコラボしたブッシュジャケットを紹介する映画が、クリント・イーストウッドの中でも、多分珍しい作品だと思うんですけど、ご覧になりました？
小暮さんに教えていただいて初めて、実は
僕もそうなんですけど、
ホワイトハンター、ブラックハート、
結構マニアックですよね、イーストウッドの中では。
多分ね、普通の人はなかなか見ない、 私この公開時公開されたのは知ってるんですけど、うん、もちろん映画館で見てなくて、うんうん、でたまたま多分ケーブルテレビかなんか見てて、うん、たまたまやったのを見たんですよ、うん、で見たらサファリジャケットが山のように出てくるんで
そうですよね、
うん、ってあの知り合いの、ね、洋服デザイナーで、うん、あのそういうテイスト好きな人がいるんで、うん、絶対見た方がいいよって勧めたんですけどもでも全然あのでこの間ねあのパパさんの展示会をお伺いして、うん、あの去年かな、うん、お伺いしてウィス&ガイガーとやってるのを見てすごいびっくりして、うん、でどっかでご紹介したいなと思ったんですけど今回クリント・イーストウッドやることになって絶対これはね いや取り上げてみよう
全てが
合致したみたいな、
うん、ありがとうございます
ご覧になってどうでした
いやまずなんか像をハントするっていう、うん、そこがもうまずちょっとすごいねこの今の時代に
ね絶対
ありえないですよね、
うん、考えられないのでそこの壮大さもすごいなっていうところもありましたしなんかその映画を作るにあたって、うん、カラーで作るかモノクロで作るかっていう話をしてたところに、はいはい、90年代の映画なのに、うん、なんかあそういうなんかシーンがあるっていうのがすごい面白いなと思って見てたんですけど
このベースになってるのがアフリカの女王っていう映画を51年にこれ制作してるんですけどもそれを撮りに行った映画監督ジョン・ヒューストンっていうね有名な映画監督なんですけどその人があのこのホワイトハンターブラックハートでクリント・イーストウッドがやって役なんですよなんで51年の時の話をあれやってるんですよねそうでアフリカの女王も僕あの一昨日ぐらいに見たんですけど、はい、今
あ見られたんです
ね。あのね某通販サイトのなんとかシネマで無料で見られたんで、はいはい、あの見たんですけどそれはねもうねあの51年に作られてるんだけど舞台が1914年のアフリカなんですよ。だからあのすごいですねもうなんかね、うん、もうで54年51年の映画なんだけどもう画像なんか悪くてもうちょっとデジタルリマスターしろよみたいな感じなんですけどでもあのその映画であの主演してるのがハンフリー・ボーガートとキャサリン・ヘップバーンって超名優なんで映画はねこのあのあんな風に、はい、あのクリント・イーストウッドの映画のようにあんな風にドタバタで撮ってるにもかかわらず大ヒットしてるんですよ。で、あのねアカデミー賞もね撮ってるんですよ。ハフリー・ボガーとかなキャサリン・ヘップバーンかな撮ってるんですよ。そのぐらい大ヒットしてるんですよ。で
もキャサリン・ヘップバーン の写真集にも、うん、その当時の撮影した現場で
へ
のやつを載ってるんで
有名だもんね。
有名ですもんね、
うん、で、それ以前の回に紹介したんですけど、うん、キャサリン・ヘップバーンは自分の自伝みたいな中でこの映画は撮影現場はひどかったってこう書いてるぐらい
そうなんです、ね、
だから本当の話なんですよあれ、
うん、
本当の話なんですよね。だでもあの時代多分そういう風に映画撮ってた、うん、多分ハリウッドがすごく絶大な力と、はい、多分50年代だから1ドルもかなりの価値を持ってて、ドルが強いからアフリカまで行ってロケして映画作るっていうのは許された時代だって。あの映画もう一回多分ご覧になると分かると思うんですけど、はい、スタートがイギリスから始まってるんですよ
あそうでしたっけ。
だからあれあの映画監督はアメリカ人のくせに、はい、イギリスまで行って撮影の準備をして、でだからジョーバースタイルで始まるじゃないですか。クリント・イーストウッド、はい、赤のジョーバー、はい、ジャケットにあのジョーバーズボンを履いて、あれイギリスの邸宅なんですよ。で途中であの出てくる銃を買いに行くシーンなんですけど、はい、あれねあのホーランド&ホーランドっていう、もうねホーランド&ホーランドはね何年だろう、老舗さん、超老舗で、
そうですねイギリスの
1835年創業で、うん、もうあの一丁の銃が、何千万するっていう、そこであれロケしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、だからあのそこで撮影準備して、でそこからアフリカに行くってすごいことですよねそんなのが許された時代、しかも映画の合間に、はい、あの象を撃ちに行くのが許されるわけでしょ。
うん、
ちなみに アフリカの女王ってオリジナルの映画には象の話なんか全く出てきません。
そうなんですか。
全然で、あの ずっとね、あの原作もあのハンセン小説で有名なね、あのセシル・スコット・フォレスターっていうね、そういうあのホームブローシリーズっていうあのテレビ映画とかにもなってるんですけど、その人が書いたやつで、完全ね、なんていうの、あの船の話、
あのジャングルのあれですね、
そうジャングルの船をこうやっていくっていう話で、うん、最初から最後までそういう話なの。全然ね、あの映画撮ってるシーンとは関係ないし、あの全然あの1910年代だから、あのサファリジャケットも何も出てこない。そうだから、
そ う,
そう全く出てこない。だってほら、サファリジャケットってもともと19世紀末ぐらいには出てるんだけど、あの1920年代とか30年代にならないと着られてないんですよ、うん、普通には
降りてこないですよね、サプラス的にね、
うんうん、だから映画の舞台には全然出てこない。
そうなんですね、うん、
でそういう意味では
貴重ですね、このね、うん、
あのホワイトハンター、うん、ブラックハートを見ないと、うん、全然あのサファリジャケットとかサファリスタイルを堪能できないし、あの象打ちっていうのも堪能できないですよね。
男性が着るサファリジャケットのスタイリングって なんとなく分かるんですけど、女性が出てくるのかっこいいんですよ。
かっこいいよね。
で、あとサファリジャケットも、ね、あのパパスの今回も2色展開でしたっけ、うん、そういう感じでいろんな色が出てくるんで、映画にも、うん、
映画だと気なりがね、
そうですね、だからその辺もなんかいいなって思いましたね、うんうんうん、
でも今回の菊池春さん、はい、あのウィルサンドガイガーのやつは、はい、私はびっくりしたのは、うん、日本で放送されて、は
い、ですごいですよ、
そんなことができるんだって、
ちょっと、ね、詳しく聞いて、うん、来たとかですよね。
そうですね、あの縫製工場はいつもうちがブルゾンとか、はいはい、あのカジュアルジャケットとかを作っていただいてる秋田 の、はい、あのそう工場さんでお願いをしていまして、はい、なんかね、アメリカで最初作るっていう話もあったんですけど、はいはい、まあ、やっぱりパパスっていうところの、うん、まあ、パパスって実はあの全部のほとんどの商品を国内で生産してるっていうところが一つこだわりなので、うんうんうん、まあ、そこを通して今回も、うん、あの工場さんといろいろご協力していただいて制作したっていう形ですね。
ちょっとお持ちいただいいですか。
持ってきたんです。
はい、ちょっと見たいですね。
それがさ、何せすごいなっていうね。
いや、もうなんかね、生地感、うん、これ本当触れて触ってみてもらうとすごいわかるですよね。
そうですね、これちょっと、うん、あの麻が混ざってるので、
はいはい、それです、はい、それです。
縦糸はコットンなんですけど、うん、横糸に麻を混ぜてるので、うん、よく見ていただくと結構麻の節がちょっと出るような、うん、表情の素材にしてるんですけど、うんうんうん、やっぱりその節感っていうところの出方っていうんですかね、うん、なんか生地の表情作りっていうところも、うんうんうんうん、節があんまり出すぎても、うん、あのブランドっぽくないですし、はいはいはい、逆になさすぎてもちょっとつるっとしてしまうので、う
ん、
そこの
表情が出ないですよね。
はい、ところはちょっと気をつけて作った生地っていうのは聞いてますね。
なるほどね、うん、じゃあ単なるコラボじゃなくて、はい、向こうの作ってるものと、うん、あの子に自分のところのラベルを作るって、うん、そういうレベルじゃなくて、もう一からもうあのこの基本的なデザインには敬意を表しつつも、はいはい、やっぱりパパスのこだわりみたいなのはもう至る所に詰め込むっていうのが今回のこのサファリジャケットなわけですね。
そうですね、そのオマージュして、うん、まあ、例えば細かいディテールの部分なんかは、うん、こちらのこだわりをちょっと含ませていただいて作ったっていう形ですね、うん、
なるほどね。
そうなんです、袖の部分と、
ね、
いや、ワッペンはさ、やっぱりパパスらしいじゃない、すごい絶対さ、
うん、ちょっとフェード感があるのがまた、
そうですね、やっぱり洗いをかけてたりするので、うん、
あ、そ、まあ、それもね、はい、パパスのこだわりでもありますしね。
そうですね、製品洗いと、うん、あと生地の段階でもやっぱり洗いを一度かけてるので、うん、二重でかけることでこう着心地の良さだったりとか、まあ、柔らかさっていうのをちょっと作ってるような感じですね、
うんうん、いや、でもね、その一番最初に聞いたように、その普通そういうことってなかなかやらせてくれないじゃないですかあのブランド側からするとね、
そうですね、
ね、うん、どっちかというとあの向こう側に乗ってこないと やらせてくれないけど、逆にこっち側に乗ってきてっていうのがすごい交渉力だなっていう、う
ん、店のやつってその古着でも意外にあるんですけど、あの、うん、 ゴワゴワしてて、うん、やっぱり着づらかったりするんですけど、俺パパスのブッシュジャケットはもう初めからなんかこう馴染む感じで、うん、なんか表情も素材もあるし、うん、すごく着やすいなって、
う
ん、試着させてもらったんですけど、すごい良かったです。
大体ね、古着で手に入ってるやつなんてサイズ選べなかったりするからね、うんうん、昔だから、うん、シルエットが細かったりなんかするじゃない、妙にちっちゃかったり、はい、ちっちゃくて長かったりとかするから、ね、この間もなんか古着でウィーサンドバイガーの集めたやつを見たことがあるんですけど、うん、やっぱりなかなか自分で着たいなって感じしないけど、これはなんか着たいなって思う感じするもん ね、うん、
あと袖口、
はい、
普通のこう
ロールアップして、止めるっていう、
そうですね、止める
ところも、ベルトが出てってこれもパパスの、
あ、そうです、ちょっとロゴテープを、
ね、作ってね、
ロゴテープがついて、
こういうと、ね、細かいところが ね、
よかったです
よね、気が利いてるんですよね、
はい、
うん、え、菊池さんあれですか、今までも、はい、そのあのパパスっていうやっぱりブランド名がヘミングウェイになったから、はい、でヘミングウェイが着たものとしてはサファリジャケットが有名で、我々も紹介したことあるんですけど、はい、今までもパパスの中でサファリジャケットっていうのは作ったことがあるんですか？
そうですね、一応創業者もサファリジャケットがすごく好きだったので、
そうなんですか、
はい、あの作ったことはあるんですけど、うん、いわゆる巷でこう皆さんがイメージされてるものっていうよりかは、うん、結構オリジナリティがあるようなディテールになってたりするので、まあ、一見サファリジャケットかなっていうような雰囲気のものだけど、そういうコンセプトがありましたね。いや、
これはでもまさにサファリジャケットですよね、
はい、そうですね、
うんうん、まあ、商品名はブッシュジャケットあってます
か、
は
い、そうか、そうですね、ブッシュジャケットですね、
うんうん、
結構あの射撃もやってたりしてたので、うん、こういうあの片当てがあるような、うんうん、普通のブルゾンなんですけど片当てがついてたりするデザインだったりですとか、
うん、が多かった、
はい、シューティングベストとかそういうのも少しあったりしましたね。
あ、なるほどね。じゃあそういう意味ではこうパパスのずっと愛用してきたファンなんかにとっても、うん、あ、ここまでの本格的なあのサファリジャケットってのは初めてなわけですね。
そうですね、う
ん、はあ、なるほどね。それはやっぱりいいですよね。だから展示会であの菊池さんがいの一番にこういうの作ったんですよ見せてくれてとかこう来たかみたいなね感じしましたもんね。
宣伝してしまってい
やでも本当ね、徹底して素材からそんな縫製までこだわってるっていうのはすごいよね。
すごいですね。
正直、まあ、ウィーズ&ガイガーの本場アメリカってそこまでこだわんないじゃないですか正直 ね、いやそうだと思いますよ、うん、だいたい私もねアメリカのいろんなメーカーをねブランドとか工場まで行って取材しましたけど、もうねあの日本人の注文ぐらいうるさいものはないっていう
嫌がるって
言いますよね。嫌がる嫌がる、
はい、
でも日本にいる人は本当に細かくして、うん、してくるけど、うん、向こうの人はそんなどうだっていいじゃないみたいなことはね、うん、ずいぶん言われました、うん、お前らなんでそこまでこだわるんだよみたいなアメリカ人以上にアメリカものに対するこだわりってあるから、うん、だから多分今回は素材とかこだわったのは、うん、やっぱこのなんていうんですかね、張り感というか、うん、なんかそれがうまく出るような感じしますよ
ね、
朝入れたことによって、はい、
そうですね、
うん、で確かに朝入ればあのドライな感じがするから、はい、着やすいじゃないですか。
そうですね、さらっとしてるという
か、さらっとしてますもんね、
はい、
うん、なんか重ね着してもだから通年いけますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、特にね去年なんかもそうですけどずっと暑いので、
暑いじゃないですか
こういう、ね、素材感のものは使いやすいのかなとは思いますね、
うんうんうんうん、ですよね。なるほど。伊藤さん何かお聞きすることありますか？
いや、これ あともう一つのカラーリングも あるんですけど、
はい、
あのタンとピュータ、
ピュータ、はい、こっちがタンですよね。
そうですね、うん、
だからこの色味がねもう絶妙で、うん、やっぱ素晴らしいなと思って、これは生地はこういう色にしたいっていうのはあのパパスさんからお願いっていうかあれなんですかね。
そうですね、オーダーして、まあ、生地の感じとかも含めて向こうから提案していただくっていう、大まかはやっぱりこちらからオファーはするんですけれども、
だとオリネームですよね、
うん、
オリネームがこう、うん、まあ、あのもちろんあの背中の部分とかにもあるんですけど、はい、この脇、
そうですね、
脇の部分にもちゃんと入ってて、うん、この赤と
伊藤さんだって撮影の時はほらサイズ表記も完全に必要だよ。
これがすごいなと思って、うん、結構大変ですよね。
大変だよねこれ。
サイズ表記に、まあ、あの多分皆さんあのディテールカットの方写真見てもらったら分かるんですけど、サイズ表記のところだけ色が刺繍が変わるんですよね。
その
技がすごいな。
技がすごい。
これ初めて見たよね。
見ました。あの ね本当軍用系は全部サイズだって丸
丸ってしてるんですよ。軍用は ね
自分のものだっていうことで自分の名前と自分のサイズのところにマジックとかで丸するんですけど、うん、それを刺繍にしてるっていうのがめちゃめちゃかっこいいですよ ね、
ね
見慣れてしまったので嬉しいです。逆に
いやなんか
持ち帰らせていただけます。
他のアイテムもこれなんですか。
実パンツとかも
知らなかった。
そうなんだ、
はい、でシャツもそうですね、
これすごいよね。これはだって手間かかるじゃない、
ね、
そうですね、うん、本当に見慣れてたのであれなんですけど、はい、
そうなんですね。かっこいい。
かっこいいですね。だから写真写りもいいし、うん、こんなん感激してた、伊藤さんが、
はい、
これすごいよとかつってね、
はい、
だそのぐらいもうなんかビニ入りサイン入りもすっごいこだわってるっていうのが、
はい、
あのパパスとねこうやって菊池原さんとお付き合いするようになって、
はいはい、そうです
ね、ようやく分かったっていうね。
いや私たちもなんかこうやって教えていただいてなんか新たにというか今まで当たり前だったことが新たになんか発見できたりするので
逆に、ね、
楽しいです。
他の、ね、アウトサイダーの人から、うん、言われないと分かんない部分ありますもんね、うん、
そうなんですよ。ね、今日あの菊池原さん来てくださったじゃないですか、うん、あのプレスで何度かお話ししたときに、はい、ポッドキャストなんか出てほしいなぁなんて言ったときにだけど冒頭におめでとうございますって言ったら一緒にこうできるのが嬉しいなと思って。我々のポッドキャスト
もいつも聞いていただいてるじゃないですか。
そう
ね、でこの間 の、 あのパパスを紹介した、ね、ポッドキャストの時でもあの収録に来ていただいたんで、もう
実現しました ね、
ねすいません、ありがとうございます。いつも通りの雰囲気でお話しさせていただけてい
い、そう言っていただけると嬉しいですけど、
あの菊池原さんこれ以外に、はい、なんか春夏の商品で、うんはい、おすすめのこうこれはあのぜひともあの店頭で見てほしいななんていう商品がありました、あるいはなんかイベントとかあったりとかしたら、はい、教えていただけると非常に嬉しいんですが、
ありがとうございます、うん、一応今回これに付随してというわけじゃないんですけど、うんまあ、ペンでも取り上げていただいたんですけど、プリントのシャツっていうのが、はい、春夏パパスは結構、はいはい、
そうですよね、
はい、
人気ですよね。
人気ですね、はい、皆さんに、はいはいはい、人気のアイテムなんですけど、それのモチーフが今回あのちょっとフィッシングって言って釣りっぽいカジキをデザインしたモデルがあったりですとか、
ヘミングウェイじゃないですか、カジキだったら老人通りですよ、
はい、うん、あとはなんかちょっとあのお酒のボトルなんかを、うん、あのアレンジしたプリントのシャツがあったりして、うん、まあ、これ以外にもちょっとヘミングウェイを彷彿とさせるようなアイテムがいろいろと揃っているっていうのも、ちょっと楽しんでいただけるかなっていうのと、
なるほど、
はい、だと今ちょっと新しいあのビジュアルのイメージとして、うん、はい、ちょっと今までにないよう な、 なんか写真のビジュアルモチーフっていうのを作ってたりするの で、ええ、でそれはあの最近ちょっと作ったパパスライフっていうインスタグラムの方とかを中心に発信をさせていただいてるんですね、はいはいはい、で今後もそういうビジュアルがたくさん発信できるかなと思うので、ええ、まあ、今までパパスをご存知の方もちょっと新しくご興味持っていただいた方もちょっと新鮮に楽しんでいただけるような、
インスタやってればそれあのフォローできるんですね。
はい、あのパパスライフっていう風に検索していただいて
検索します
と、
う
ん、
しましょう、
出てくると思うので、うん、あのパパスのロゴが出てくると思うので、
そうやってあれですよね、はい、あのもちろん私もあのホームページ、はい、パソコンなんかでよく見てますけど、うん、あのインスタなんかだと、まね、アップされるとすぐ、
そうです ね、
ね、我々これやってるポッドキャストも聞いてくださってる方は、はい、あの前ね、ちゃんと自動的にあのアップデートされるんで、うんうんうん、そうするとね聞くっていう人が多いんで、今やっぱりそういう時代ですよね、やっぱり ね、
そうですね、
うん、なるほどね、やっぱ我々やってることと同じだよね、ヘミングウェイみたいな、そういうとか、
はい、
名人物みたいなの、うん、ネタにこういう今のアイテムをご紹介できるっていうのが我々のこ の、 あの名品図鑑の基本なんで、
はい、
そういう意味ではまさにその企画にふさわしい。
そうですね。
うん。ね。
あとお店って有楽町とか丸の内にもカフェとも、
はい、そうですね。
あれは有楽町にありますよね。
ね、ですよね。だからその辺もなんかカフェも楽しみつつ、
すごいからね。あそこで私も、ね、
洋服も見つつ、うん、その新作もちょっと覗いてみたいですよね。
はい、
うん、そうですね。
見に来てください。
はい。 いや今日はいい話ありがとうございました。
ありがとうございます。
今後とも一つよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。